池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんの提供でお送りいたします。
こんにちは、池内です。
Good evening everyone、 鈴木たけしです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、大変1週間お待たせいたしました。 I'm sorry to have kept you waiting so long というわけでですね、まあ今週もやっていきましょうか。
鈴木さん、
はい、
なんかだんだん俺すらを置いてきぼりにしてないですか。
まあやっぱりですね、池内さんだけではなく、この全世界に向けた配信というのを心がける上でですね、ちょっと今こうやっぱり、はい、まあ外人人外に向けてね、そのちょっと信頼の方をね、行きしてたいとおります。
全然わかんなくなっちゃった。信頼のところからすでにもうわかんなくて、すごい頑張って配信なんだな、
いやまあちょっとお待たせすみませんでしたっていうことをちょっと英語でね、ちょっと言わせていただきましたよ。
なるほどね。
まあ今回は21回目ということでですね、
はい、
21って言ったらね、まあ今回配信始まって以来の通算3回目の7で割り切れる数の回ですね今回はね、うん、要注意な回ですね。割り切れちゃうわけですから 7回14回の時も要注意の回でしたけどね、
はい、
うん、でもこれ乗り越えれば28回までは安心な回が続きますからね。
7で区切ったんですか。分かりづらい
でしょ。割り切っちゃうってのは良くないわけですよ、うん、割り切った関係ってどうですか。良くないですよ。やっぱり
いい人にはいいんじゃないです
か。いややっぱりね、その人の心ってのはそう簡単に割り切れるもんじゃないですから、うん、まあ、今回割ったのは数字ですけどね、心じゃなくてね、うん、まあまあちょっと回がねだいぶ進んできましたから今回のオープニングは、
はいはい、
先週に引き続きですね、
あれ
ちょっとまあ洋画のちょっと役者シリーズで行かせていただいたんですけどもね、
はい、
うん、まあ、先週はですね、
はい、
吹き替え版のシュワちゃんですね、
はい、上手でした、非常に。
いえいえ、とんでもないです。で今回はですね、
はい、
吹き替え版のシュワちゃんです、
はい、あれ
ターミネーターです
人物が全然違くなかったですか。
いえいえ、あのね、実はですね、これ先週のがですね、はい、声優でいうと源田哲章さんバージョンですね。
おっしゃってましたね。
今回のやつが大友龍三郎さんバージョンですね。あ、これテレビ局で放送した時によって声優が変わるみたいなことで、はい、テレ朝バージョン、テレ東バージョンとか VHS バージョン、はいはいはい、DVD バージョンみたいなのあるわけでね、はい、それをちょっとイメージしてちょっとやらせていただいたんですけれども。
今日のは、
今日のはテレビ朝日バージョン VHS バージョンということでね。
もう一回やってもらっていいですか。
池内鈴木の週末水曜日みたいな感じですね。
先週のやつは
池内鈴木の、あ、違うわ忘れましたねいやこれね、ちょっとなんでこれやってるかっていうとですね、最近ハマってるものがありましたね、
はい、
ハマってるというかまだ買ってはないんですけど、
はい、
吹き替えの帝王っていうですね、
はい、
DVD のシリーズがちょっと出てましてね、過去のこう名作の洋画とかを、
はい、
そのいろんな人が吹き替えやるやつをこう全部収録してるみたいな、
はい、それはさっき言ったようにそのテレビ局によって、その
違ったりとか
声優が違うのを1個に全部まとめて、
もう全部まとめて
じゃ
切り替えればもうこの人のバージョンの声でも聞けるしこの人のバージョンの声でも聞けるしみたいな。
1枚で8時間ぐらいあったりするんですか。
だからそのまあ音声切り替えるだけだと思います
けど。ああ、なるほどね。
そうそうそう、そんな感じでやるやつがありましてですね、その予告を見てちょっとやりたくなったみたいな感じですよねどうしてもやりたくなったみたいな、うん、今回そのためにこの回をやらせていただいてるみたいなことですから、
はい、へえ、それ面白そうですね。
そう、なんかいろいろホームアローンとかね、
はいはいはい、
ターミネーターとか、
はい、
あとダイハードとかね、
はい、
いろんな声優さんがやってるやつとかが
あって、
僕結構吹き替えで見るのが好きなんですよ、はい、まあ、もちろん字幕も好きなんですけど、
はいはい、
そうだからちょっとそれ欲しいなと思いつつね、だからどうせ金がないから買えないんだから自分でやっちゃおうかみたいな感じで今もやってるみたいなことですよね結局ね。
理由が悲しい
そうそうそうそう、結構僕はその映画よく見るんですけど、まあ字幕で見ることは結構多いんですよ、
はい、
だからちょっと最近英語の方ですねちょっと今学ばせていただいて、早速その成果が
駅前留学、
オープニングの方で、いやいや駅前留学じゃなくてちょっと知り合いで英語を喋れる人がいましてね、
はい、
ちょっとその人にちょっとこうコーヒー一杯おごる代わりに、はい、ちょっとこう定期的に英語を教えてもらってるという。
本当に、
はい、
すごいちゃんとしてるじゃないですか。
ちゃんとしてますよ。
1回1時間とか2時間とか、
まあ、時間は別にその区切ってないですけど、ね、普通に知り合いなんで雑談しながらちょっとこの英語をこんな感じでとか、
はい、
でなんかもともとそのなんていうんですか、その目的というか、
はい、
まあ喋れるように別になりたいというよりかは、
はい、
ちょっと理解したいなっていうのはあるんですよ。字幕をつけずに、日本語字幕つけずに、
は
い
は
い、
あ
見てみたいなみたいな感じで思ったりとかしてね、そのなんかアメリカのコメディとか、
はい、
結構こう YouTube にあったりとかしても、
はい、
字幕つけてくれてなかったりとかもするんですよ。
そう、多いですよね、
配信してないやつとかでも、はい、スタンドアップコメディとかいろいろあったりとかして、はい、それをこうどうにかなんか字幕なしでもね見れるようになれないかということでちょっといろいろ聞いたりとかして、でなんか結構そのアメリカのコメディとかだとそのアメリカ人とかのライフスタイルだったりとか、
はい、
生活環境とか、
はい、
そういうことがちょっとやっぱ分かってないと、
はいはいはい、
なんかやっぱり面白さが伝わらなかったりするところも結構あるんだよね。
あるある的な、
うん
ね、日常のあるある的なジョークとかもありそうですね。
そういうのもあるんで、だからそのなんか、そういう人にそういう文化とか、
はいはいはい、
そういうことも聞いたりとかっていう感じで、
あ
だからそれで結構こう今実はですね学んでるという今最中なんですね。
その方はアメリカで生活されてた方なんですか？
なんかこうちょっとこうホームステイじゃなくてなんかこうワーキングホリデーみたいな感じで行ったりとかしてもペラペラでみたいな、そんな方とですね、この間第1回目のその勉強をやらせていただいたという感じなんですね。まあ2ヶ月に1回ぐらいのペースでやっていこうかなみたいな感じですよね。
染みついてこないでしょ。
すぐ忘れますから
ね。かけ離れて、
いやいや、なんか単純に興味があるってことで、それできっかけが
でもわかる。すごいわかります。
だからなんかね、そのいろいろ聞いたりとかするとそのアメリカ人のなんかそのものの考え方だったりとか、こう初対面の時にね、
はい、
その教科書とかじゃわかんないようなね、
はいはいはい、
会話がどういうふうに始まるかとかもちょっといろいろなんか聞いたりとかもして、
はい、
あそういう感じなのかなとかっていうのはなんかいろいろ勉強にはなってるんですけど、なんかこうまあ、よくアメリカ人は政治の話とかよくしたりとかね、
はい、
するとかで、なんかこういう話日本人とかだったらよくしがちだけどあんまりしないよねとかってなんかいろいろあるようで、
はいはい、
まあなんかそういうところとかもなかなか面白いなと思うんですよね。そのだから英語のなんか勉強っていうよりかは僕がもうジャーナリズムで どんどんその人に聞いてるみたいな、
そんなそんな目的なんですね。
そう、なんか結構ね、やっぱり全然知らない文化ですから、
リベラルな、
うん、そうそうそう、なんかいろいろ聞いて自分の中に落とし込んでいくみたいなね、そんな感じですね。
うん、
うん、なんかこうアメリカ人ってこう人と話すときにね、あんまりうなずいたりとかしないんですよね。うん、
共感しないんですか？
共感というよりかはその日本人って話すとはいはいはいとかってこう、はい、すごいうなずきするじゃないですか。
はい、
結構海外の人とかってうなずいたりとかそういう風なのってあんましないんですって。
へえ、
うん。ずっと目見つめてたりとか。
怖。
うん、あんまりその海外の人と接する機会とかもそもそもないじゃないですか。だから俺も池内さんのね話してる話にはもうあんまりうなずきとかやめようかなみたいな感じで思ってますけど、グローバルな、
いやいや、
グローバルな相槌を打っていこうかなみたいな。
なんかね、今日ちょうどそのっていうかちょっとね、真面目な話かなんか分かんないですけど、
はいはい、
今日今僕ちょっとお芝居の稽古を、
はい、
入ってるスタッフで
現場に
入ってるんですね。でちょうどそのうなずきの話があって、まあ要は言葉を喋っている時に、
うん、
相手の言葉とは相手の共感を求めたり自分の意思を伝えて分かってほしいっていう元に、言葉っていうのは生まれてくるから、例えばうなずいてたりとか、その演出家の方がうなずいてたりとか、喋ってることに役者がうなずいてたりとかするから次の話の展開がしていく。だからこれは要は相手とのうなずきが共有がその会話だけではなくて、そのうなずきが共有事項になっているから、なんかそのうなずきがないと会話は進んでいかないみたいなことをちょうど話してて、なんか海外の人はうなずかないんだみたいな
の
今。
なんかその会話を進めたいっていうのが 協力し合っていくみたいなやつがそもそも日本人らしいですよね、うん、
へ
どっちかって言ったら別にその海外の人は自分の話をねしていったりとかすればいいわけで、だから結構あんまり人に質問とかしていったりとかもしなかったりとか、
あ、そうなんだ、うん、
日本人とも聞いたりとかすごいするじゃないですか、はいはい、自分のことを喋らず人に聞くみたいなことって多いじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
なんか目的を隠して違う言葉の中で答えを探り出すとかね、よくありますよね。
だなんかその日本人のその話す会話とかとね、やっぱりアメリカ人とか海外の人が話してる会話とかって、ね、やっぱり違ったりするわけですよ、その根本的なものっていうのがね、はい、だなんかその結構日本のドラマとか、まあ、映画も別に含めてですけど、はい、その中で行われてるような会話っていうのを日常的にその僕らが喋ったりとかする中で、はい、あんまり出てきたりはしないじゃないですか、はい、もう本当に作られたものっていうのをがより日本のドラマとか映画っていうのはやっぱあると思うんですよね、はい、で結構聞いたらアメリカの映画とかドラマとか含めて、はい、そういうその会話のやり取りみたいなやつってリアルにこうリアルな会話なのかな、
はいはいはい、
みたいな感じとかで聞いたら結構ああいう風なニュアンスとか会話のやり取りっていうのはもう普通にしてるよっていう話だったから、はい、だからやっぱりそのなんていうんですかね、その日本人の作る、まあ、ドラマとか映画とかね、
はいはい、
そういうのとかっていうのとアメリカ人が作ってるその会話が入ってるドラマとか映画とかっていうのは、はい、もう全然やっぱりもう違うんですよね、ものの質としてね、はいはいはい、そうそうそう、だなんかその日本のドラマとかでそのリアルな会話に思えることっていうのがやっぱりほぼ僕はあんまりないんですね。
そうですね、それこそその、うん、映画とかの中の要は会話、舞台とかもよく舞台言語みたいなことじゃないですけど、それも映画は映画の中の言葉の使い方みたいなのは確立されてますけど、それが日常的な会話の中でじゃあそれがナチュラルかみたいなところだったらちょっと離れてるかもしれないなとは。
なんか恋愛ドラマとかでもそのこういうストーリー展開にしていきたいからこのキャラクターにこのセリフを喋らせるとかっていうものとか、はい、そういうふうにやっぱり見えたりとかもしますしね、はい、逆にその普通で考えたらね、そのこのキャラクターがこういうもう選択肢を選ぶしかないと、だからこそ物語が進んでいくみたいなのが普通の、はいはいはい、物事の基本だったりすると思うんですよ。人とのその会話のやり取りだったりとか、その物が進んでいくっていうことっていうのは、はい、だからそういうところっていうのがその日本人っていうのはなんかその言葉にするとある種終わってしまう言語だったりするんですよ。むしろその海外の言葉とかっていうのは言葉にするところからものが始まっていくみたいなね、はいはいはい、そういう違いっていうのがやっぱりあるんですよね。そのだから目的をこうなんかその展開させるために会話してるようなね、
はい、
ものがやっぱり多いですから、はい、日本のドラマってある種まあその分こう目的がはっきりしすぎてるっていうのはあると思うんですよ。メッセージが、はいはいはいはい、メッセージ込めすぎてるみたいなね、はいはいはいはい、ところってのはやっぱあると思うんですよね、
言葉の中に、
ね、そうですね、まあもちろんそうしないと物語自体がこう進んでいかなかったりとか、うん、面白いものにならないっていうのはあるかもしれないですけど、はい、日本人同士のこう会話っていうのはこうなんか相手の心にこう侵入するっていうことだったりとか、うん、侵入されるっていうことをこう、はい、あんまり好まない人種じゃないですか、やっぱり、
はい、
だからその思ったことを直接的に口にしないっていうことも多いですし、はいはい、実際のその会話の中で物事が進んでいくっていうことがね、多分やはり少ないんですよ、やっぱり基本的にその他の言語と比べて、うん、要するにだから心で思ったりとか察したりとか、
うん、
だからそういうことがやっぱり日本の人のなんかその特性としてやっぱあったりしますから、
はいはいはい、
だからどっちかっていうとその言葉を出してしまうドラマだったり映画とかよりかはなんかその心理描写を描いたりとか心の中で思ったりすることっていうのが多くなるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからあんまりドラマとか映画とかにあんまり向かないと僕は思うんですよね、日本語っていうもの自体が、うん、なんかだからどっちかっていうと小説だったりとか、
はい、
描写がはっきりと心の中まで描かれていたりとか、はいはいはい、その漫画とかね、はい、漫画だって吹き出しがあったりしますけど、はい、心理描写があったりとかもするわけじゃないですか、はい、だそういうことの方が僕は向いてるんじゃないかなとかっていうのは思ったりはするんですけど、なんかその文章とかで表現したりとかその漫画のキャラにあえて喋らせるみたいな、それを読者が想像したりとか、
はい、
理解したりするっていう風な、なんかそういうものが向いてるし、そういう風にこう 作品とかは発展していったりとかはより漫画とかはしてるんじゃないかなみたいな、小説とかだってそういう風に発展していったりするんじゃないかなと思ったりしますけどね。会話になると急に嘘くさく感じちゃうっていうのが日本語だったりするんです。それをもちろん凌駕する脚本の例えばうまさだったりとか、あと役者のもう演技とかによって引き込まれることっていうのはもちろんそれあるっていうのは前提だったりとか、そういうそのなんかそう見えない作品がばかりがあるわけじゃ全然なくね、うん、それをもう全てクリアした上で素晴らしい作品といっぱいあったりとかもしますけど、うん、なんか根本にはなんかそんなのがあるんじゃないかなっていうふうにこう思ったりはしますね。だなんかその海外の映画とかドラマっていうのはその言葉はね、うん、その僕は分からないですけど 英語とかでもね、まあ、あと 2,3 ヶ月したら分かってきちゃうかもしれないですけど
月1回やってるかやってないかぐらいのペースですよ。2回に1回
ちょっとあと1回でもう全てが分かるね、ことになりますけど、
それはもうもはや鈴木さんがすごいんじゃなくて教えてる人がすごいですね、それ技術が
そうだからなんかその分からないですけどね、他の言語とかね、だけどそこでこう実際に会話してるようにこう見えたりとかするっていうのは、そういう風なやっぱりそのなんかねこう演技云々とかじゃなくて、人間としてその思ったことを日々口にして話しているかどうかみたいな、そういう違いってのはあると思うんですよ。
はいはいはいはい、
日本人ってのは生活の中でそのこうあんまり物事を主張しないとかってよく言われますけど、
そうですよね、
物をやっぱりその自分で考えたものをそのまま口にするっていう行為をしてるのが要するに映画だったりドラマの脚本なわけじゃないですか。
そう、なんかそれって今話聞いててすごいよくわかるなって思ったのは、うんうん、やっぱりその、まあ、結構舞台とかでも書く脚本とかって、まあ、そのもろストレートな言葉を相手に投げかけたりとかするのが、はいはいはいはい、全然決まんない時とかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時っていうのはそのもちろん例えばコメディやってる人は、うんうんうん、まあ、いろんなその変な喋り口調が染みついてれば、それがものすごいリアルで舞台上でそれが生きてきて、なんでもない言葉がすごい笑いにつながったりとかするっていうのは、うんうんうん、その人が普段そういう喋り口調が慣れてるからできるようななっせる技みたいなのが、うんうん、普段日本人って直接喋ることが少ないから、うん、それの訓練自体が日常的にできてないから聞かないのかみたいな、
う
ん、とこは今すごい、
う
ん、すごいよく分かりましたけどね。
そういうなんかそのある種話し癖というか、
うん、
あのそういうところっていうのがこう、それは演技とは別で、ただそれを乗り越えるぐらいの演技力だったりとか、
うん、
そういうものがあるとまあ話は全然違いますけど、
うん、
まあ、でもそれをね、どれだけの役者の人がマスターしてるかわからないですけど、
うん、
そう見えないことはやっぱり多かったりしますよね。
そうですね、うん、あ、それはすごいよくわかりますね、
うん、そういう訓練っていうのをね、こう日々していくべきなんですよ、池内さんは。
ちょっと待って、俺すげえ共感して、ああそうだっつった俺の話だったんですね。今20分ぐらい喋りましたけど、俺の話だったのか、すげえ他人事で聞いてたけど、
しかも池内さん別に役者じゃないっていう、
根本的なもので、本当ですよ、うん、受け止めちゃったよ、
根本的な論点がずれてましたけど、うん、いやでもそういうのが理想ですよね、やっぱりね。
あ、なんかうんうんうん、すごいよくわかりますね。
そうそうそう、だからなんかそのだからこそこうなんていうんですかね、別に僕自身もね、そのいろいろ書いたりとか、はい、なんか演じたりとかしますけど、はい、まあやっぱり自分のやりやすいように作品は書いていったりとか、
はい、
自分の喋りたいように喋ったりとかするじゃないですか、
はい、
だからそういった意味ではそのなんていうのか、別に喋ることに慣れていなくても、うん、それをこうイメージして言葉には出してないけど、
はいはいはい、
そういうふうに心では思ってるっていう時点で、はい、まあ、それは一つの訓練だったりはするような気はしますけど、
そうなんかそれなんだろう、うまく例えばその稽古で自分が想像して書いたのが相手の役者がうまくいかないとかっていう時に前言ってたのがすごいそれ今思い出して、ああそうだなと思うのは、その他人が見えている、まあ当て書きとかっていうかあるじゃないですか、
うんうん、
一般的に他人がその人を見ている人物像と本人が思っている人物像っていうのはすごい実はかけ離れてて、それを一般的に見てるその印象で当て書きしたものは本人に対しとっては当て書きされてないみたいなとかっていうのはなんかすごい分かる気はしますね。
そうですね、それは僕が言ったやつですよね、この
間ね。そうそうそうそう、それを言ったんですよ、別に俺の話だみたいな感じで言ってなかったじゃないですか今。
僕がそれ言ったやつなんですよね、うん、そうなんですよ。そう、当て書きって ったらねやっぱりねハマっていかないんですよやっぱりね。
そう
勝手にこっちのエゴでね当てちゃったけど
そうね、
その人にとってみたらね自分はそんなやつじゃないっていう認識ですからどっちかっていうとね、はい、だって自分の演技っていうものが、はい、こういうものだっていうふうに、
はい、
こうその見せてる役者さんとかっていうのは、うん素の自分とは違う要するに演技をしてる人って結構多いじゃないですか、
はい、
だからその素のあなた、
はい、
素の A さんっていう人を僕は舞台上で出したいんだと思ったとしても、
はい、
その人はもう無意識の中で日常を過ごしてしまってるわけですから、はいはい、その人のプライベートなやり取りとか、
はい、
この人は多分プライベートだとこういう風にするんだろうみたいなこっちが勝手に想像してね、はい、書いたりとかして当て書きをしてねで舞台上に上げたりとかすると、
はい、
またその人はそういうその役柄として演じようとまたしてしまったりするわけですよね。
なんかその無意識を意識化してまた無意識に持ってくるとかっていう作業じゃないんですよね、うん、それ、うんうんうん、一回その人物像を自分の中でもう一人変なのを作り出しちゃうんですよね。だからそれが余計よく分かんなくなりますよね。進んでいるその歩幅が こちら側の指示していることと本人のその歩幅が全然違うから全然噛み合ってこないみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、歩幅がね、はいはいはいはい、なるほどね。歩幅ってのは、まあ、池内さんに言葉譲りますけど、うん、
それを言ったのは、
うん、それは池内さんなんで、それは今回はね、うん、そうそうそうそうそうですね、
やったらこだわりますね。どっちが言ったか、どっちのものか。
本当財産分与ですよ。うん、
あ、そうそうそう
そうそうそうそう。なんかね、そういうふうにこう、いろいろ考え出してしまうとあれですけど、
うん
うん、なんかその根本的なものとかっていうものをね、
はい、
なんかちょっとやっぱ考えてしまうなと思ったりするんですよね。うん、そうなんか。
まあそれで英語。
そうですね、なんかそのずっと気になってたんですよね。そのなんかなんでその、まあ、言語が本当にその分からないっていうのはさっき言いましたけど、はい、言語が分からないのになぜ海外の映画だったりとか作品は、
はい、
リアルな会話をしているように見えるんだろうってずっと思ってたんですよ。でも日本人のそのやり取りをしている作品とかを見ても、はい、そうはなかなか思わないっていうのは、うん、何に根本的な原因があるのかなっていうのをいろいろ考えて、
もしかしたら逆に英語を例えばすごいマスターしてみたら、うん、同じように感じちゃうかもしれないとかっていうことはないんですかね。日本語をあまりにも知りすぎてるし、うん、そのどういう性質の言語かっていうのが分かりすぎてるからそう見えてるので、
うんうん、まあまあそうですね、確かに
あるかもしれないですね。
いや、それは多分あると思います。そのなんか役者さんとかがその普段どういう人かとかっていうのをよく分か、はい、よく見たりもするじゃないですか、はい、うん、なんかそのなんかハリウッドのね、例えば役者さんとか、はい、海外の役者さんとかのプライベートがよく分かんないですから、
はい、
でも日本とかだと普通に役者さんとかがバラエティ番組出たりとか、はいはいはい、テレビ番組出たりとかするっていうのを見たりとかもしてますし、はい、そういうところでこう部分が見えたりするところもあるかもしれないし、日本語っていうものを自分はもう使っているからこそ、まあ、細かいところに気がついてしまうとか、
はいはいは
い、いうのはあるかもしれないですけど、はい、だからなんか滑舌とかね、
はいはい、
そういうところとかって日本厳しすぎやしないかってやっぱ思いません、やっぱり、ね、シルベスタスサローンなんてね、なんか感じで全然聞こえねえだろみたいな感じで言ったりとかしてるじゃないですか。でもいざね、日本だったらね、滑舌とかね、そういうのとか方言とか訛りとかね、はい、そういうとかってやたら厳しいなとかって思ったりしますけど ね、
はい、うん、ね、そことかまあ誰にでも分かる場所だからつつきやすいっていうのはありますけどね、
うん、
うん、それは初めて見た人でも聞いた人でも分かるっていうのは。でも僕もなんかそこまでじゃない、鈴木さんほどではないですけど、うん、なんか海外の方のその、まあ、それこそ文化だと思うんですけど、どういう風な生活の中で、それこそ日本人だったらさっき言ったようにその直接言葉を言い合わないでその探りながら会話するとか、で海外の人たちってどういう感性のまま人と向き合ってんのかなみたいなのがすごい気になった瞬間があって、
はいはい、
まあ、すぐ別に考えるのやめたんですけど、っていうのはなんか今話聞いて、あ、確かにそういうの興味ちょっとあるなっていうのは今回話聞いて思いましたね。
なるほどね、うん、その考えるの池内さんがやめたっていうね、
はい、
その行為自体はやっぱ見直していかないといけないわけでね、うん、やっぱ物事を探求していくってやっぱ精神 これがやっぱりもう大切なわけですから。
でもね、鈴木さん、
はい、
鈴木さん今、まあ、2ヶ月に1回か月1回ぐらいの、
ええ、
もうちょっと早い、もうやってるのかもしれないですけど、うん、本当は恥ずかしがってそういうの言わない人ですから、
まあまあまあ
まあまあ努力を隠す
はい、はい、
僕はね18、19の頃、ええ、ノバに通ってたことなんですよ、
はいはいはいはい、
駅前留学ノバ、その話をしたいんですけど、まあちょっと今日はお時間なのでやめようかなと思ってます、
はい、まあこの収録が終わってから聞きます、それの話をね。じっくりと聞かせていただきます、ね、
一向に俺の話はさせてくれないですけど、うん、はい、
まあ、というわけでですね、
はい、
私はこの辺でございますね。
ちょっと真面目な話でしたね。初めてじゃないですかこんななんか、
え
演劇とか、演劇じゃないですけど映画とかそういうのにちゃんと話して、ちゃんと話したのか分かんないですけど、
そう
です、ね、初めて
今喋ったこと、僕がさっき喋ったことは、
はい、
なんか本気3割ぐらいですけどね。
なんで隠す必要あるんですか。
いや、なんかね、こういう風に言っときゃいいのかなって感じでね、 あえて喋ってみました。
絶対印象悪いですよ、うん、いいことはないですよ、それ、そのことを打ち明けて。
日本語ってのはね、言葉にすると終わる言語なんですよ。でも英語っていうのは喋るところから始まる言語なんですよ、はい、これもあんま意味よくわかんないですけど自分で言っててね。
めっちゃうなずいてたけどな俺も。ああなるほどみたいな。
というわけで池内さんまんまと騙すことに成功いたしました。じゃあ今週はこの辺でですね、
はい、
今週のお相手は
海井コミュニティ飯田さんの池内と、
産地直送無添加生搾りマンゴージュース果汁 0% の鈴木でお送りしました。さよなら。
さよなら。